インフィニティ情報局へようこそ。今日も一緒に新しい知識の世界へと足を踏み入れていきましょう。
よろしくお願いします。
いつも学ぶ意欲にあふれていて、忙しい日常の中でもなるほどという気づきを求めているあなたにとってですね、今日のテーマは自分の心の動きを解像度高く見つめ直す非常に有意義な時間になるはずです。
本当にそうですね。
さて今回の探究ですが、インフィニティ情報局のブログ記事からピックアップした海外のウェルネスメディアマインドボディグリーンの記事がベースになっています。
はい。
テーマは罪悪感を抱きやすい知の星座の特徴と心を整える方法です。
このテーマ一見するとよくある星占いのようにも見えるんですが、
はい、そうですね。
実は私たちが日常的に抱えがちな罪悪感とか完璧主義といった感情の正体にですね、かなり心理学的なアプローチに近い形で深く切り込んでいるんですよ。
そうなんです。だからこそ今日の私たちのミッションは、これを朝のニュースで見るような今日の運勢として消費することではないんですよね。
全く違います。
このテキストをあなた自身の心の癖、例えばどうしてこんなに自分に厳しくしてしまうのかというのを理解するための心理の鏡として徹底的に読み解くことです。
はい。
占星術の知識が全くなくても、ああこの心の動きすごくよくわかると、あなたにも共感してもらえる内容になっていますよね。
間違いないです。このテキストが非常に優れているのは、十二星座の中でも特に血のエレメント、つまり牡牛座、乙女座、ヤギ座の3つですね。
はい。
この3つの星座がいかにして罪悪感を自分の内面へと溜め込みやすい構造を持っているかを見事に言語化している点なんです。
なるほど。
血のエレメントというのは、そもそも現実性とか堅実さ、あとは目に見える具体的な成果を重んじるというベースがありますからね。
私がこの記事を読んでハッとさせられたのは、その罪悪感というものの捉え方なんです。
と言いますと？
普通罪悪感って何か悪いことをした時に感じるネガティブなものとか、あるいは性格の欠陥のように思いがちじゃないですか。
はい、大抵の人はそう捉えていますよね。
でもこの記事では、罪悪感は自分に高い基準を課している真面目さとか責任感の強さから生じる副産物なんだと、そう再定義しているんですよ。
そこが最も重要なパラダイムシフトですね。彼らは怠け者だから自分を責めているわけではないんです。
ええ。
むしろ自分なりの理想や基準に向けて全力でコミットしているからこそ、そこに到達できなかった時のギャップを罪悪感として強烈に感じ取ってしまう。
ああ、なるほど。
つまり罪悪感は高い基準を持っていることの証明でもあるわけです。
高い基準の証明。ただちょっと意地悪な見方をするとですよ。
はい。
私は真面目だから罪悪感を感じるんだって片付けてしまうと、単なる言い訳になってしまったり、逆にその罪悪感を利用に自分を過労に追い込んだりする危険性もある気がするんですが、どうでしょう？
鋭い指摘ですね。まさにそこがこの感情との付き合い方の難しいところなんです。罪悪感を自分が責任感のある人間であることの勲章のように無意識に扱ってしまうと、自分をすり減らすサイクルから抜け出せなくなります。
勲章にしてしまうわけですね。
そうなんです。だからこそその感情がどこから来ているのかを解剖する必要があるんですよ。
なるほど。そこで星座というフレームワークが解剖のツールとして生きてくるわけですね。
はい、その通りです。
ちなみにここで一つ面白い前提を共有しておきたいんですが、これは太陽星座、いわゆる私は何座ですと答える時の星座だけの話ではないんですよね。
そうですね。このテキストの面白いところは、私たちが普段意識している太陽星座だけではないという点です。
はい。
内面的な感情の動きを司る月星座や、他に見せる第一印象とか社会的な仮面を表すライジングサイン、つまりアセンダントですね。
ええ。
そして行動力や怒りの引き金を司る火星星座、これらに知の要素を持っている人にもこの傾向が強く当てはまると指摘しているんです。
ということは、私は風の星座だから関係ないやと思っていても、
実は当てはまるかもしれないと。
そう、実は月星座とか火星星座に知の要素を持っていて、無意識のうちにこの自分を許せないメカニズムを発動させている可能性があるってことですよね。
まさにそういうことです。
人間の性格って本当に多面的で面白いですね。では具体的にそのメカニズムを解剖していきましょう。まずは牡牛座です。
はい、牡牛座はですね、このテキストにおいて最も罪悪感を抱きやすいとされています。
ちょっと意外でした。牡牛座の支配星って金星ですよね。
はい、金星です。
金星というと一般的には愛とか美、喜びの惑星というイメージが強いですが、 これがどうして罪悪感に結びつくんでしょうか。
そこが面白いところなんですが、金星が司る美意識や喜びというのは、言い換えればその人にとっての絶対に譲れない価値観や信念のことなんです。
譲れない価値観。
ええ、牡牛座の人々にとって自分自身の価値観に従って生きることは何よりも大切な人生の羅針盤になります。
ということは、その価値観から外れた行動をとってしまった時の反動がすごいということですか。
まさにその通りです。
例えば、仕事でスピードを優先するあまり、自分が良い仕事だと思えないクオリティで妥協して提出してしまった時とか。
ええ、よくあるシチュエーションですね。
上司は早くて助かるよって褒めてくれても、本人の内面では大惨事が起きているような。
そうなんです。他人から見れば些細な妥協とか、社会人としての融通な対応に過ぎないことでも、
はい、
牡牛座のフィルターを通すと、自分自身の魂への侮辱のように感じられてしまうんですよ。
魂への侮辱ですか。
ええ、彼らの罪悪感は、他人に迷惑をかけたことよりも、自分の美学を裏切ったという自己への失望から強烈に湧き上がってくるんです。
それは確かに重いですね。自分のルールを破ってしまった自分自身が許せないわけだ。
はい。
では、その価値観への忠誠が牡牛座のテーマだとすると、次の乙女座はどうでしょうか。テキストでは完璧主義の罠がキーワードになっていますね。
乙女座はですね、牡牛座がこだわる価値観、つまりホワイの部分ですね。これをどうやって完璧に実行するか、つまりハウに焦点を当てる星座と言えます。
なるほど、ハウの部分ですね。
ええ、細部への徹底した注意力と常に最善を尽くそうとする素晴らしい才能を持っています。しかしその才能が自らを縛る鎖にもなるんです。
はい。
テキストは、完璧を絶え間なく追い求めることは、罪悪感と恥の感情に自らを陥れる確実な方法だと指摘しています。
私もこれすごく身に覚えがあります。
あ、そうなんですか。
はい。例えば、たった数行のビジネスメールを送るのに、よろしくお願いしますがいいか、何とぞよろしくお願いいたしますがいいかとか。
あ、語尾のニュアンスですね。わかります。
そうなんです。語尾を5回くらい書き直して、気づいたら15分経っていたりして、
はいはい、
で送信ボタンを押した後に、なんて非効率な時間の使い方をしてしまったんだって激しく自己嫌悪に陥るんですよ。
それは非常に乙女座的な葛藤の典型例ですね。
やっぱりそうですか。
乙女座の人はどんなに客観的に素晴らしい成果を出しても、自分が思い描いた 100% の理想にわずかでも届かなかった時、それを環境な条件のせいにするんじゃなくて、
はい、
自分自身の能力が不十分だからだと内面化してしまう傾向があるんです。
つまり、失敗を起きた出来事としてではなく、自分の人格的欠陥として処理してしまうんですね。
ええ、 100% の完璧なんて現実のビジネスや生活においてはほぼ不可能であるにもかかわらず、その事実を受け入れることができないんです。
苦しいですね、それは。
だからこそテキストは、誰も完璧ではないという頭では分かっているはずの当たり前の事実をあえて彼らに向けて強く根押ししているんですよ。
努力家だからこそ自分で自分の首を絞めてしまうんですね。
はい。
そしてこの完璧な実行へのプレッシャーがさらに形を変えるのが、最後の血の星座、ヤギ座です。
ヤギ座ですね。
乙女座がプロセスの完璧さにこだわるなら、ヤギ座は最終的な成果、つまり投資利益率みたいなものにこだわる印象です。支配性は土星ですよね。
はい、土星です。土星は責任、構造、規律、そして時間を司る非常に厳格な惑星なんです。
厳格な惑星。
ヤギ座は抽象的な言い訳とかプロセスそのものにはあまり興味を示さず、具体的で目に見える結果を求めます。
プロジェクトがどれだけ美しく進行したかよりも、で結局利益は出たのか、目標は達成したのかというシビアな視点ですね。
その通りです。そしてヤギ座の最も厄介な点は、求める結果が出なかった時、その強烈な罪悪感を成功のための燃料として再利用してしまうことなんです。
燃料として再利用ですか。
ええ、彼らは罪悪感ほど人を強制的に行動に駆り立てる強力なエネルギーはないと無意識に知っているんですよ。
罪悪感をガソリンにして走り続けるってことですよね。それって短期的にはものすごい成果が出るかもしれませんし、
はい、
周囲からはなんてタフで優秀な人って評価されるでしょうけど、長期的には確実に心が焼き切れますよね。バーンアウトの典型的なパターンに聞こえます。
まさにそこが核心です。罪悪感を燃料にする生き方は決して持続可能ではありません。
そうですよね。
テキストはヤギ座に対して規律や責任感の重要性を認めつつも、 そこに自己慈悲、つまりセルフコンパッションという緩衝材を挟むことの不可欠さを説いているんです。
自分への思いやりですね。
ええ。自分への厳しさだけでは、いつかシステム自体が崩壊してしまうからです。
ここまで大牛座、乙女座、ヤギ座のメカニズムを見てきましたが、リスナーのあなたはどう感じたでしょうか？
はい、心当たりがある方も多いんじゃないでしょうか。
ここで少し視点を広げてみたいんですが、この地のエレメントが持つ特徴、
ええ、
大牛座的な組織や仕事の価値観への忠誠、乙女座的な細部への徹底したこだわり、そしてヤギ座的な目に見える成果への執着、
はい、
これらって現代の日本のビジネス環境が理想の働き手として求めている人物像そのものだと思いませんか？
非常によく捉えていますね。まさに現代の労働文化や社会システムそのものがこの地の星座的な特性を美徳として高く評価してインセンティブを与えている構造があります。
ですよね。求人票の求める人物像とか企業の人事評価基準を思い浮かべれば一目瞭然です。
当事者意識を持ち、細部までクオリティにこだわり、結果にコミットするみたいな。
ええ、社会からは博士喝采を浴びる素晴らしい資質です。でもだからオソたちが悪いというか。
そう、社会がそれを高く評価するからこそ、個人は自分が苦しいのはまだ努力が足りないからだとか、
はい、
この基準を満たせない自分には価値がないと、さらに強い罪悪感を抱き込んでしまうんです。
社会の要求と自分への厳しさが共鳴して逃げ場がなくなってしまうんですね。
ええ、これは星座の話を超えた現代人全員が直面している構造的なメンタルヘルスの課題と言えます。
だからこそテキストで提案されている具体的な解決策がすごく実践的で意味を持ってくるんですよね。
はい、そうですね。
あなたと一緒にこのチェックリストを見ていきたいんですが、まず一つ目が、自分が掲げている基準や理想を一度紙に書き出し、それが現実的かどうか他者の意見を聞くというものです。
これすごく重要です。頭の中で反省会をしているとき、私たちの設定するハードルは無意識のうちにエスカレートしていきますからね。
どんどん高くなっていきますよね。
ええ、紙に書き出して客観視する、つまり脳内から外部に出力するというプロセスは、認知の歪みに気づくための非常に有効なアプローチなんです。
はい。
信頼できる同僚や友人に、これって私が気にしすぎかなって聞いてみるだけで、視界が一気に開けることがあります。
確かに。そして2つ目が、仕事のミスや成果と自分の人格的価値を切り離して考える意識を持つこと。これ言うのは簡単ですが、実践するのは本当に難しいですよね。
ええ、本当に難しいです。しかしこれを意識しないと、プロジェクトの失敗がイコール自分の存在価値の否定になってしまいます。
はい。
行動と存在価値の間には意識的に明確な境界線を引く訓練が必要です。
そして3つ目、個人的にこれが一番刺さったんですが、休息を怠けではなく次のパフォーマンスへの投資として再定義すること。
ああ、これは響きますよね。
罪悪感を感じやすい人って、土日にソファでダラダラしている自分に対してすら罪悪感を抱きませんか？もっと有意義な時間の使い方があったんじゃないかって。
その通りです。休むこと自体が罪悪感のトリガーになってしまうんですね。
ええ。
しかし休息は仕事が終わった後のご褒美ではなく、次の仕事を始めるための前提条件なんです。
前提条件。
スマートフォンだってシステムのアップデートをするためには一度電源を落とす必要がありますよね。人間の休息も同じなんです。
なるほど。
単なる停止ではなく、脳と身体の積極的なアップデート作業なんだと、意味付けを根本から変える必要があります。
休息はアップデート作業。そう考えると休息への心理的ハードルがぐっと下がりますね。
はい、ぜひそう捉えていただきたいです。
さて、ここまで深く読み解いてきましたが、ここで情報を扱う上でリスナーのあなたに必ずお伝えしておかなければならない注意点があります。
はい、冷静な視点として明言しておかなければならないのは、占星術は大規模な統計的検証や実証研究に基づく科学ではないということです。
えい。
テキストもその点は明確にしています。ですからこれを読んで、私は地の星座だから一生罪悪感に睨まれる運命なんだと過度に一般化して、
はい、
自分の行動パターンを固定化させる言い訳として使うのは完全に逆効果です。
それは占星術の最もやってはいけない使い方ですよね。
そうですね。
そしてもう一つ、テキストには非常に重要な面積事項もありました。もしあなたが抱えている罪悪感が非常に強く数週間以上続いていて、 睡眠や食欲、日常生活に影響を及ぼしているような慢性的な状態であれば、星座の解説で自己解決しようとしないでください。
はい、ここはとても大切です。
その場合は必ず医師やカウンセラーといった医療の専門家に相談してください。今日のこの探究はあくまで自己理解のヒントであり、医療的なアドバイスに変わるものではないということは強く心に留めておいてください。
その上で結論として申し上げたいのは、科学的根拠がないからといってこれらのテキストが持つ価値まで否定されるものではないということです。
はい。
私たちがなぜ自分はこれほどまでに自分を追い詰めてしまうのかと立ち止まり、自分自身の内面と対話するための非常に優れた自己理解の入り口として機能するからです。
本当にそうですね。あ、私って自分の美学を守るためにこんなに必死だったんだとか、
ええ、
完璧を求めすぎて自分で自分の首を絞めていたんだなと、そのメカニズムに気づいて言語化できるだけで、ふっと肩の荷が下りる瞬間がありますよね。言語化は癒しの第一歩です。
まさに自分自身の取扱説明書を少しずつアップデートしていくような感覚ですね。
さて、今日の探究を全体的に振り返ってみましょう。お牛座、乙女座、ヤギ座という地の星座の特徴を通じて見えてきたのは、過剰なプレッシャーの根底には責任感や真面目さが存在していること、
はい、
そしてだからこそ意図的に自分に寛容になることを選択する必要があるということでした。
ええ、
これは星座の枠を超えて現代の環境で懸命に生きている今日のリスナー全員に深く当てはまる本当に大切なメッセージでしたね。
そうですね。最後に今日の探究を踏まえて、リスナーのあなた自身がこれから一人で思考を深めるための一つの問いを投げかけたいと思います。
お願いします。
もし私たちが日々の生活の中で自分を責めるために使っているあの強烈な罪悪感というエネルギーが、実は私たち自身の最も深い価値観や誰かの役に立ちたいという真摯な責任感から生まれているのだとしたら、
はい、
その膨大なエネルギーの矛先を自己批判から自分への思いやり、つまりセルフコンパッションへと180度転換できた時、私たちは一体どれほど豊かなパフォーマンスと揺るぎない心の自由を手に入れることができるのでしょうか。
批判に使っていたエネルギーをそのまま自分を大切にする力に変換する、想像するだけで自分の中に眠っているものすごいポテンシャルを感じますね。
ええ、本当にそう思います。
ぜひあなたも今日の通勤帰りや夜リラックスしている時間にこの問いをご自身の日常に当てはめて思考を巡らせてみてください。詳しい情報はインフィニティ情報局のブログ記事をご覧ください。本日はあなたの貴重な時間を私たちと共有していただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回の探究であなたの日常を少し豊かにする新しい知識とひらめきを一緒にお届けできることを楽しみにしています。